さて、先週お話ししたようにヨハネはイエス様に先立って活動を開始して、荒野で罪の悔い改めを呼びかけ、人々にバプテスマを授けていました。で、ある時、今日読んでいただいたところの少し前になりますけれども、マタイの福音書の、3章、11節をご覧ください。ある時バプテスマのヨハネはバプテスマを受けにやってきた人々に語りかけました。私はあなた方に悔い改めのバプテスマを水で授けていますが、私の後に来られる方は私よりも力のある方です。私にはその方の履物を脱がせて差し上げる資格もありません。その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられます。ヨハネの働きは広く知れ渡っていて、ユダヤ全体、そしてユダヤ以外からも人々がやってくるほどでした。人々はヨハネが語るメッセージに耳を傾け、罪を悔い改めて新しい生き方をすることを約束して、その印としてヨルダン川でバプテスマをヨハネから受けていました。まあ、しかしヨハネの目的は自分の弟子を増やすことではありません。もちろん自分の教団を作るためでもありません。ヨハネが荒野で活動している目的は、間もなく来られるお方、イエス様を人々が受け入れるための準備をすることでした。私の後に来る方とはもちろんイエス様のことです。ヨハネ自身はまだイエス様にお会いしたことはありませんし、小さい時には親戚同士で会っていると思うんですけれども、その後会ったという記録はありません。どんなお方かも詳しくは知らなかったと思うんですね。しかし預言者として神様から教えられたことを人々に伝えていました。で、人々はヨハネに大きな期待を寄せていたんですね。この人は約束の預言者ではないか、あるいは救世主メシアではないかと考える人たちもいました。しかしヨハネははっきりと自分は救世主メシアではないと言いました。私の後に私よりも力のある方が来られる。そのお方は私よりも優れたお方、ただ優れた力あるお方というだけでなく、もうはるかに優れたお方です。ヨハネは自分の後に来られるイエス様の偉大さを伝えるためにこんな言い方もしています。私にはその方の履物を脱がせて差し上げる資格もありません。当時の履物といえば、サンダルのようなものです。で、外を歩くと砂や埃で汚れてしまいます。で、お客が家に来た時には、だいたい足を洗う水を用意して、そして履物を脱がせてあげるというおもてなしがありましたけれども、それは一番身分の低い奴隷がするような仕事でした。私の後に来られるお方、イエス様の偉大さに比べれば、私などは奴隷以下のものに過ぎないとヨハネは言ったということです。ヨハネは謙遜してこう言ったのでしょうか。確かにヨハネは自分の栄誉を求めない謙遜した人物でしたけれども、それ以上に自分とイエス様の決定的な違いを分かっていたからこそこのように語ったわけです。さらにこう言いました。その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられます。ヨハネが授けていたバプテスマは、罪を悔い改めた人たちがその決心の表れとして受けたもの、と言われています。しかしそのバプテスマに何か特別な力があるわけではありません。特別な力があるわけではないわけです。しかしイエス様が来られたならば、イエス様の語りかけに応答してイエス様を信じる人は救われて新しい命が与えられます。つまりイエス様が授ける聖霊と火によるバプテスマとは、イエス様を信じる人には新しい命が与えられ、その証し証拠として聖霊が与えられるということです。 つまりイエス様ご自身に新しい命、聖霊を与える力がある。これはヨハネとの決定的な違いということです。今の教会ではイエス様を信じて信仰を告白した方には、水によってバプテスマを授けています。それだけを見るとヨハネが授けていたバプテスマと似ていますけれども、そうではありません。むしろイエス様による聖霊と火によるバプテスマ、それをもう受けたことを証しするために、水によるバプテスマを行っている、シンボル的な意味があって、そのバプテスマに何か不思議な力があるのではないと私たちは理解しています。ヨハネは罪の悔い改めを呼びかけて人々を導くことはできても、人々を救うことはできません。新しい命を与えることもできません。ヨハネは自分の後に来るイエス様と自分のこの決定的な違いを理解してこう語ったわけです。12節をご覧ください。また手に身を持ってご自分の脱穀場を隅々まで掃き清められます。麦を集めて蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。これはイエス様が世に来られるのはもちろん私たちを罪と死から救うためですけれども、同時にイエス様を受け入れようとしない人々に対する裁きの時でもあるということです。イエス様こそ私たちを救ってくださるお方であると同時に、私たちに対する最終的な取り扱い裁きを行う方であるということをヨハネははっきりと伝えたということです。さて、次の点に入りますが、そしてついにイエス様が現れる時が来ました。13節をご覧ください。その頃イエスはガリラヤからヨルダン川のヨハネのもとに来られた。彼からバプテスマを受けるためであった。その頃とはいつのことかははっきり分かりませんけれども、ヨハネが荒野で教えを述べ伝えてバプテスマを授けていた頃ということでしょう。イエス様はこの直前までガリラヤのナザレの町で家族と一緒に暮らしておられたということです。そしてご自分が働きを開始することを、それが近づいたことを知ったイエス様は、ガリラヤからヨルダン川までヨハネからバプテスマを受けるためにやってこられたということです。どんなふうにしてイエス様がヨハネからバプテスマを受けようとされたのかは、詳しく書かれていません。私が見た、映画ではですね、イエス様がバプテスマを受けるために集まった人々の中に普通におられてですね、そしてイエス様の順番が回ってきてヨハネが驚いたというようなことが描かれていました。そういうこともあるのかなと思います。次々と人々がヨルダン川に入ってヨハネからバプテスマを受けていました。そのバプテスマを希望する人々の中にイエス様がおられることに気づいたヨハネは驚いて思わず手を止めたじゃないかなと思うんですね。聖書にはそうさせまい、それを思いとどまらせようとして言ったと書かれています。私こそあなたからバプテスマを受ける必要があるのに、あなたが私のところにおいでになったのですか。さっきお話ししたように、自分より後に来る方イエス様がどれほど力のある優れたお方であるか、そう人々に語っていたヨハネは自分の罪深さもよく理解していました。罪深い私こそイエス様からバプテスマを受ける必要があるのに、どうしてイエス様が私からバプテスマを受けようとされているのか、全くありえないこと、あってはいけないこと。ヨハネは必死にイエス様が自分からバプテスマを受けようとしているのを止めようとしたわけです。しかしイエス様はヨハネに答えました。今はそうさせてほしい、このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのです。このイエス様のお言葉にはどんな意味があるのか、もうたくさんの方が議論してきました。今日はそれをお話しすることはしませんけれども、確認したいことは、罪のない正しいお方、神の御子であるイエス様はもちろんヨハネからバプテスマを受ける必要は何もありません。 ヨハネが言うように、逆にヨハネこそがイエス様から聖霊と火のバプテスマを受ける必要があったということも確かです。しかしイエス様はこの時、ヨハネからバプテスマを受けることが正しいこと、つまり父なる神様の御心であるということを知っておられたということです。この時イエス様はどうしてもヨハネからバプテスマを受ける必要があったということです。神の御子イエス様が私たちの世に来られたのは、全て神様のご計画の実現、神様の予言の御言葉の実現としてでした。マタイの福音書には、それら全てが聖書に書かれていること、つまり預言者たちを通して語られたことの実現成就なのだと、ずっと書いています。イエス様にとって何よりも正しいこと、それは神様の御言葉に従うこと、神様のご計画を実現することということです。罪を犯したことのない清いお方であるイエス様が、罪の悔い改めのバプテスマを受ける必要はありませんけれども、イエス様はご自分が働きを開始するにあたって、ヨハネからバプテスマを受けることこそが今ご自分に必要であるということを知っておられたということです。メシア、救世主、救い主のことをメシアと言いますが、それはもともと油注がれた人という意味です。イスラエルでは神様から特別な働きのために選ばれた人の上に香油が注がれた、そのことに由来しています。そしてこの注がれる香油、油は神様の霊、御霊を表していると言われます。旧約聖書のイザヤ書には、救い主メシアに神の霊がとどまる、授けられる、それがメシアとしての印であるということが、何箇所にも書かれているんですけれども、まず一箇所、イザヤ書11章1節から2節をお読みしたいと思います。イザヤ書11章1節、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ、その上に主の霊がとどまる、それは知恵と悟りの霊、思慮と力の霊、主を恐れる知識の霊である。エッサイの根株から新芽が出、これはイエス様のことです。その上に主の霊がとどまる、そのように言われています。42章1節、同じイザヤ書42章1節には、見よ、私が支える、私のしもべ、私の心が喜ぶ、私の選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行う、そのように書かれています。その通りに、先ほど読んでいただいた16節を見ますと、天が開け、神の御霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になったと書かれています。ヨハネからバプテスマを受けたイエス様の上に直ちに神の霊が下ったんですね。つまりイエス様がヨハネからバプテスマを受けたこと、それはイエス様がメシアであることを証しする、証明する、セレモニー、儀式としての役割を果たしたということです。で、それが神様のご計画、預言者たちによって語られたことの、実現、成就であるということを、知っておられたということです。それだけではありません。17節をご覧ください。そして見よ、天から声があり、こう告げられた、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。イエス様がバプテスマを受けた時、神の御霊が下り、さらに天から父なる神様の声が聞こえてきました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。御子を世に送った父なる神様が、イエス様がいよいよ救い主メシアとしての働きを開始されるということを、承認するといいますか、宣言する声でした。そして父なる神様は、御子イエス様が働きを開始されることを何よりも喜んでおられたということです。 ここに父、子、聖霊の三位一体の神様が表されています。イエス様が私たちを救うためになされる働きは、人となられた御子イエス様だけの働きではなく、三位一体の神様による働きであるということを、この場面は示していると言えます。さて3番目、最後の点に入りたいと思います。このようにイエス様がヨハネからバプテスマを受けた一つの意味は、このようにイエス様の働きの開始を告げる、預言者の御言葉が実現した、そのことの証しとして、イエス様はあえてバプテスマを受けられたということができます。そしてもう一つ、イエス様がヨハネからバプテスマを受けられたこと、それは私たちのためでもあったということです。イエス様が罪の悔い改めのバプテスマを受けられたのは、後にイエス様を信じて救われた人々がイエス様と同じようにバプテスマを受けるべきということを教えるために、イエス様はまずその模範としてバプテスマを受けられた、それもイエス様にとって正しいことだったということです。この説明は、昔から洗礼を願っている方に よく言われる説明だと思います。もちろんそれも大切な意味があると思います。そしてもう一つ忘れてはいけないこと、それを最後にお話ししたいと思いますが、罪のないイエス様が罪人たちと一緒にヨハネからバプテスマを受けられたということ、それはイエス様が私たち人間と同じ立場にご自分を置かれたということを意味しているということです。このことも預言者イザヤによって語られていたことです。イザヤ書の53章12節にはこう書かれています。イザヤ書の53章12節、彼が自分の命を死に明け渡し、背いた者たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた者たちのために取りなしをする、そのように言われています。メシア出るイエス様が私たち罪人を救うために取られた方法、それはご自分が私たち罪人と同じ立場に立つということでした。罪なきお方が本来私たちがかけられるべき十字架にかかり、全ての罪を背負って死なれる、そのことを通して私たちをイエス様は救おうと決めておられました。私たちと同じような人となられ世に来られたイエス様は、罪を悔い改めた人たちと一緒にヨハネからバプテスマをお受けになりました。それはイエス様が罪人たちと一緒に同じ立場に立たれたということを表すためだったわけです。先ほど見た映画の一場面のことをもう一度思い出しますと、その映画ではイエス様がバプテスマを志願する人々の集まり列の中に普通に混じっておられたという描き方をしていました。それはまさにイエス様が罪人と一緒の立場に立ってくださった、そのことを表していたのかなと改めて思います。ヨハネが証言したようにイエス様はヨハネよりもはるかに勝るお方です。ヨハネが私はその方の履物を脱がせる資格もないと言ったように、本当は神の御子であるイエス様と罪人である私たちには主人と奴隷以上の、もうそれとは比べ物にならないような違いがあります。しかしそのような優れたお方、力あるお方が私たちと同じ立場に立ってくださった、それどころか私たち罪人に仕えるものとなってくださった、それ以下のものとなってくださったということです。苦難のしもべとして私たちと同じような苦しみを味わい、私たちのために仕え、最後は十字架の死にまでも従われました。それはフィリピン2章6節からのところに書いているところですが、その一部分をお読みします。キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。今朝はイエス様のバプテスマについてお話をしてきました。それはイエス様が救い主メシアとして働きを開始されるにあたって必要なことであったということ、そしてそれはイエス様が誰よりも低いものとなり、使えることによって神様の救いを完成するためにどうしても必要なことだったということ。しかしイエス様の上に下った神の御霊、そして天の父なる神様からの声、それはイエス様こそ神の御子救い主であることの証でもありました。へり下って十字架にかかって死なれる御子、救い主を通して私たちを世を救ってくださる神様の救いがいよいよ実現する、始まるのだ、そのことを証する意味でこのイエス様のバプテスマはとても重要な出来事であった。イエス様が本格的にこれから働きを開始されるにあたってどうしても必要なことであった、そのことを今朝心に留めたいと思います。